今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。今月のリジョイスコラム、沖縄にやってまいりました。今日は琉球大学におります長野康則さんにお会いしました。お忙しいところありがとうございます。
はい、こんにちは。ありがとうございます、はい。
琉球大学のあのお部屋をお借りして、今日はあの人この人のお話をお届けします。いろんなことをまず伺いたいんですが、さっき空港に着きまして、はい、とってもこう暑いというか、沖縄はやっぱり当たり前なんですが、はい、
降りるとムワッとして、
うん、そうなんですね、うん、それであのメンソーレって書いてあるんですけど、はい、あれは
ようこそいらっしゃいませ、いらっしゃいました。
そうですか。いっぱい空港にそのような言葉があって、はい、初めて沖縄に来たもんですから。
あ、そうです。
はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。
まずあの長野さんの自己紹介を伺っていくんですが、東京生まれでいらっしゃるということで、
はい、
はい、
顔が割と黒いので、はい、周りの人は割と信じてくれないんですけれども、
はいはい、
79年に東京で生まれて、ずっとそのまま東京で
東京で、はい、でも本当に東京の学校行って大学行ってってずっと、はい、そしてその琉球大学の先生でいらっしゃって、まあ、工学科っていうんですか、電気電子
工学科ですね、
っていうとこなんですよね、はい。まあ、その私素人なので、それがどういうところなのかっていうのは、はい、まあ、だんだんお話伺いたいですが、そしてそこの先生をなさって、そして5年目
に今年
なられてるんですね。
はい、
そうですね。まあ、ここまでたどり着いたさまざまなところがあると思うんですが、
はい、
まず、そうですね、幼い時のお話もちょっとお伺いできたらと思うんですが、
はい。
はい、
両親が教会にで、まあ、クリスチャンでしたので、小さい頃からずっと連れられて、はい、行ったのを時々その記憶のあちこちに断片的に覚えていまして、小さい頃通っていた教会は割と、多分小学生になったら洗礼を受けてよいということだったんだと思いますけれども、小学校1年生の時にそれで洗礼を受けました。で、まあ、それからずっと何の疑いもなく毎週両親と教会に行くわけですけれども、だんだんその中学生とか高校生になると、この小学生からあるいは中学高校から教会に通い始めた友達っていうのは周りにたくさんできて、で、彼らは何かそのすごい劇的に神様と出会って
そうですね
っていう体験を持っていたりするんですけれども、はい、僕にはそれがなくて、で、まあ、そうすると僕は本当に神様を信じてるのかなって思うことがよくありました。
はい、
で、まあ、それなりにやっぱり中学生とか高校生なので悩むわけですけど、
そうですよね、思春期みんな一回で、そういうサマーキャンプなんか行ってね、こう感激して帰ってくる友達なんかやっちゃうと、僕は感激ないとかね、思っちゃいますよね。
はい、ただある時に、まあ、それもやはり夏のキャンプだったんですけれども、信仰っていうのは神様から与えられるもので、自分で頑張って手に入れるものじゃないんだ、だからそのまんまでいいんですよということを言われて、すごく安心したというか、ああ、それでいいのかと思いました。で、まあ、このまんまずっとじっと、ここでじっとしていると言うと変ですけれども、
はい、
神様に手を、本当にそ、神様に手を引かれて歩んでいくことっていうのはそういうことなんだなと思いました。
今ね、沖縄に改革派教会那覇伝道所があるんで、そこにご家族みんなで行ってらっしゃるんですよね。そうですか。まあ、こちらに来るきっかけのようなところもね、お話を伺いたいんですが、
はい、
ああ、そうですか。こういうこう お仕事に導かれたっていうのは、私のね、教会学校で将来科学者になりたいとこいるんですよ、はい、やっぱりこう小さい頃から何かこういう世界に憧れてたんですか。
どうでしょうね。ただ電気とかにはすごく興味があって、で、スイッチを入れると電気がつくのが、はい、不思議で、で、電池とかそういうのも好きで、なんかいじっていた子供ではあったんですけれども、で、ただ、なんでこの仕事に就いたかは、まあ、自分でもよくわからないです。
理科が大好きみたいな。
そうですね。実験なんかの時間にはワクワクして、
すごく面白くて、やっぱりこう楽しい、面白いっていう気持ちが、このことをしてるとっていうのがあるんでしょうね。はい、あ、そうですか。なるほど。そして、まあ、神様との出会いについてはそのように、まあ、導かれて、はい、本当にこう心が安心できて、そして歩まれるっていう、で、そしてそのこちらに、まあ、いらっしゃったきっかけのようなところもちょっとお話しいただけますか。
はい、大学院の時に一度こちらで学会があって、はい、発表に来たんですけれども、その時にちょうど今いる大学の隣の建物にいらっしゃる先生がそのオーガナイザーで、
はい、
でその方も大阪のご出身なんですけども、はい、沖縄はいいよという話を、
お話を聞いて
すごく、
はい、
熱くお伺いして、で、まあ、それまでその沖縄に就職するなんていうことは想像もしなかったんですけれども、で、
ね、
で何年かしてたまたまここの大学で募集が出たので、応募したんですけれども、はい、それで、まあ、運よくというか、採用されることが
本当に、そうですね、そしてそれがちょうど 4,5 年前ぐらいで、
そうですね、
そしてこちらに来て、はい、なんとご家庭を築かれたということもびっくりしたんですが、
はい、はい、東京を出るときはその結婚の予定もないし、両親には随分心配されたんですけれども、はい、割とこちらに来てすぐから、まあそういう話になりまして、
はい、
で、翌年の春に。
あ、そうですか。なんか可愛いお子さん、女の子さんがいらっしゃる。
はい、
今何歳ぐらいですか？
今8ヶ月。
あ、可愛いですね。ですから、なんか不思議ですね。なんか、こう、人生って進むときにはトントン拍子に進んでしまう時期もあったりするんですね。はい、そして今、その、改革派教会の那覇伝道所に、ご家族みんなで出てらっしゃるっていうことですよね。そうですか。そして、その、今、たくさんの学生さんたちと一緒に過ごしてらっしゃるんですが、いかがですか、大学生活。
そうですね、はい、大学の教員になるっていうのはちょっと不思議な感じなんですけれども、その、はい、自分がまず学生だった4年間っていうのがあって、でその後5年間ぐらい、まあ、大体の教員になる人は大体大学院に行くわけですけれども、はい、でずっとその同じような環境のまんま学生をだから9年間やるわけですね。
やって、
はい、でその後ポッと教員になるんですけれども、はい、あんまり空気が変わらないので、で特にまだ30代ぐらいだと、割とその後輩と何かをやっているみたいな感じで毎日の仕事が、過ぎていく感じですね。
なるほど。でもこう自分の一番楽しい興味のある分野のお仕事ですから、
はい、
すごくこう意欲があるというか楽しいというか、はい、はい、
まあ、毎日楽しんで、
そうでしょうね、そうですか。だから素晴らしいコンピューターができるといいですよね。
まあ、そうです。
いろんな方から喜ばれそうな気がしますよね。はい、で、さまざまのきっとこう思いでこのお仕事を今なさってると思うんですが、
はい、
その、まあ、私たちみたい、私もコンピューターのその世界よくわからないんですが、ちょっとこう素人にもわかるように何かおさなさんの考えてらっしゃる、
はい、
はい、ところをお話しいただけますか。
何年か前にスーパーコンピューターを日本で作って世界一になろうというのが話題になったと思うんですけれども、
はい、なんか名前がありましたよね。
K、
うん、うん、はい、
あの時にその世界一早くなければいけないのは何でかっていうことを一生懸命その僕たち説明したんですけれども、のコンピューターが早くなると今まで計算できなかったことっていうのが計算 できるようになるんですよね。その僕らの時間は有限なので、はい、生きてる間に計算がどこまでいけるか、あるいは1日2日っていう限られた時間の中でどれだけの問題が解けるかっていうことがあるわけですけども、でそれがその今の科学でおそらくその人間の知識の限界になるだと思うんです。その僕らがそのこの世界で起きているいろんな自然現象についてコンピューターを使って再現したりするときに、それが実際に現象が起きるスピードと同じで解けないわけですけれども、それをどれぐらいの時間で解けるかっていうのを縮めていけば縮めていくほど僕らの知識の世界っていうのは広くなっていくんですけれども、でもそれが今本当にどれぐらいあと欲しいかっていうと、多分まだ10万倍とか100万倍とか、それぐらいは欲しい。
あ、そうなんですか。
なのでただあのコンピューターその神戸にあるコンピューターっていうのはどれぐらい電気を使っているかっていうと、多分一つの市とか町とかそれぐらいの電力を使うんです。でこれ以上大きいエネルギーを使うっていうことは現実的には無理なので、
そうですね、はい、
でどれだけその次は少ない電力でたくさんの計算をすることができるかっていうことを一生懸命考えてる
んです。そうですか。そうするとさまざまな私たちの生きるさまざまな分野に貢献をしていけるわけですね。
うまくいけばですね、
うまくいくと、はい、で あらゆるいろんな分野の研究者の方がそれを用いて、
はい、
その研究が進む、はい、そうすると例えば一つの病気に関しても、
はい、
あのその回復のために何かこういうことがあるとか、ね、見えてくるみたいな、
はい、あの薬を作る時も昔はいろいろ実験をひたすら繰り返してっていうのをやってきたわけですけども、
はい、
その今できるんじゃないかと言われていることは、そのコンピューターの中でその薬がどういうふうに体の中で働くのかっていうのをちゃんと計算してシミュレーションしてピンポイントで効く薬を作りましょうとか、そういうことを考えておられる方が随分いらっしゃいますけども、今はその何か計算するってなるとものすごい時間がかかるので、まあお金もかかる時間もかかるとなると、なかなか実際に広くいろいろな病気に対してっていうことは難しいので、その敷居を下げたりとか、そういうことになるんではないか。
来るときにね、ちょっとお話聞いたんですけど、人間の腸の中の、はい、なんかこう細菌の、あのあことなんかもね、はい、テレビなんかでやってたそうで、はい、やっぱそういうのもいろいろコンピューターの関係の、
そうですね、あの腸の中にどういう細菌がいるかっていうのは結構前から日本では研究されてるんですけども、最近そのいろいろな技術の進歩で、あの個人個人のサンプルを取って分析するということが割と安いコストでできるようになりましたけども、
そうなんですか。
でそういう分析結果のデータってものすごく大きいので、やっぱりそれをどうやってじゃあ処理するんだっていうことで、コンピューターの仕事がますます増える。
スピードがあるコンピューターがあれば、はあ、なるほど。そうです。まあ、おさなさんが一生懸命それをこれからの若手の研究者として進めてくださると本当に嬉しいと思いますよね。それであの、まあ、この沖縄というところにお住まいになって、
はい、
まあ、まだ、ね、ほんの数年ということですが、
ええ、
まあ、ちょっとさっき駐車場におりましたら、ここの建物の向こう側は基地ですよとかお伺いしますと、はい、ちょっとこう沖縄として沖縄に来てみた、はい、この思いというのが、
ええ、
東京にお住まいになってたために逆にこう分かるところがあるかなと思うんですが、その辺のところもお話しいただけますか。
はい、僕は沖縄に来た時に教会の方々に言われたのは、
はい、
沖縄から見ないと分からない日本のこともいろいろありますよということを言われて、それはどういうことなのかなっていうのをずっと自分の中で考えているんですけれども、
は
い、例えばここに来るって決まっても2ヶ月後には引っ越しだったので、
はい、
決まった次の週ぐらいから家を探し始めたんですね、
はい、
でそうすると地図をパッと見て大学があって、あ、ここにその米軍の基地があるんだっていうことが分かって、
はい、
で実際に住んでみるのはそのすぐ向こうなんですけれども、東京にいた時っていうのはテレビで いろいろなその沖縄の基地問題とか
そうですね
について見るんですけれども、はい、あんまりよくわからないんですよね、その近くにいる人たちっていうのはどういうことを感じていて、うんうん、どういうふうに暮らしているんだろうって思うんですけれども、うん、やっぱり自分の問題として捉えるっていうのはやっぱり難しかったんです、
はいはい、
でこっちに引っ越してきて2年間ちょうどその普天間基地のすぐ向こうのアパートに、はあ、
そうじゃあもう飛行機の音が、
ね、そうですね、でただ向こうも毎日訓練をするわけではないので、
はい、
今日はアメリカの人たち忙しいねっていう日もあれば、はあ、全然来ない日ももちろんあるんですけれども、でそうですね、住んでみて分かることっていうのはたくさんあるなと思いました。でもそれを言葉にするっていうのはなかなか難しくて、
はい、
すごく気をつけないと、やっぱり当事者の言葉なのですごい、
はい、
ね、いろいろある。
そうですよね。やはり私たちも、ね、ニュースで見ても、本当にその基地の問題、様々な事柄が、ね、こう絡み合って、ものすごく難しいんだなっていうのを感じさせられて、ですから、そこにいらっしゃる方たちの思いは、本当に複雑な、いろんな思いがこう絡み合ってるのかなって感じますね。
そうですね。まあ、飛行機はうるさいなとは思うこともあるけれども、でも、コーヒーを飲みに行った時に隣に座っているアメリカ人はみんないい人だし、米軍基地で働いている友達もいっぱいいますし、そういうこともいろいろあって、なかなかこうパッとその問題について、僕の意見はこうですっていうことは難しいなと思います、う
んうん、なんかまだ不発弾の処理なんかもされてるそうですね。
あと何十年かは、
まだ何十年も、
はい、
まだ
ちょうど半分ぐらいというような記事
でもね、今70年の節目でこの私たちもこの番組の特集で伺ったんですが、まだそんなにかかるんですか。
だいたい何トンぐらいあるだろうというのは何か、その計算ができるんでしょうかね、分かっているんだそうですけども、で今まで自衛隊が処理したのがこれぐらいっていう。
そうですか、まあ、私たちこれからまだ沖縄の各地も訪ねる予定で、まあ、いろいろなさまざまな悲しい歴史も、ね、たくさんありますので、学ばせていただけなきゃならないんですが、やはりこう身近にそういういろんなことを感じられてるわけですね、
そうですね、
はい、そうですか。で娘さんがこちらでお生まれになった。
妻は川崎の出身なんですけれども、
そうでしたか、
出産はなので向こうに去年3ヶ月ほど帰ってでしたけれども、
はい
はい、2ヶ月の時に戻ってきて、
はい、
こっちでずっと。
でもその赤ちゃんはここで少しずつ成長してね、
はい、
この空気をもう肌に感じて生きるわけですから、
ね、
ふるさとですよね。
だから家ではいつも不思議だねと言っているのは、
はい、
両親は東京の出身
です、ね、
でそこで育ったわけですけども、
はい、
この子は大きくなったらここが自分の町だと思うのかと思
うと、そうです、ね、そうですね、
なんか不思議な気持ちに、
ね、そうですよね。だからこれから先のね、まあ、70年ですけど、まあ、その先100年150年と、まあ、本当にこの島がいい平和な島であってほしいですよね、そうですね、まあ、いろんなお話をまだまだ伺いたいんですが、その人生をね、幼さんの人生は聖書の御言葉そして礼拝に生きながらさせられていると思うんですが、
はい、
非常に自分の心の中に刻まれた聖書の言葉もあるということですが、
はい、
どんなところが、はい、
聖書のローマ人への手紙の6章ですか、
はい、
5章ですね、忍耐は伝達を生み、伝達は希望、
なるほど、なんか自分の人生とこの言葉がとてもこう、
はい、あなたには忍耐が一番欠けているという
か、そうなんですか、
言われますけども、
はい、
ね、そうですね、僕が小さい頃通っていた教会は新改訳の聖書を使っていたので、
はいはい、
忍耐は 練られた品性でしたっけ、
ありますね、
ちょっと違う、新興共同役とは違う役で、
はいはい、
で共同役の聖書を開いた時に伝達っていう言葉を見て、なんとかっこいいんだ。
ああ、そうですか、うん、そうですか。でも本当にこの沖縄での、まあ、これからですよね、お仕事ね。
そうですね。
で、これからに期待して希望を持って、うん、またこの島が本当に平和の中に生きられる、はい、皆さんのね、島であってほしいし、ありがとうございます。まあ、今年は本当にこう70年ということで、
はい、
各地でいろんな特集が組まれたり、うん、話題になったりしておりますが、はい、私たちもこのようにお話を伺えて本当に感謝ですね。まだまだちょっとお伺いしたいこともありますが、どうぞ、はい、これからもいいお働きをなさってください。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか？琉球大学に伺って、長野さんからお話を伺いました。あなたからのお便り、ご意見ご感想もお待ちしています。また今週は、このリジョイスメッセージの CD7 月分 CD2 枚になりますが、お申し込みの方にもれなく差し上げます。聖書日課の CD7 月分です。どうぞあなたもこのチャンスにお申し込みください。お申し込み先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。さて来週は第39回を迎える福音の波キャンプの講師、安田直人先生の登場です。ぜひあなたもお話を伺って、また福音の波キャンプにもいらっしゃってください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。